皆さんおはようございます。今日はアドベントの第2週ですね。アドベントと言いますのは、クリスマスを前ですね、4週間のことでありまして、別に聖書に書いてある話じゃないんですけれども、キリスト教会におきましては、クリスマスとですね、イースターというこの、2日のですね、とても大切な日がありますね。イースターは復活日であります。そして、クリスマスはイエス様がお生まれになった日でありますけれども、この日をですね、ただただお祝いするんじゃなくて、その前に、これをお祝いする準備をしましょうということで、復活祭の方は、イースターの方は、その前を受難節と言ってですね、40日間の、この40日、受難節の方はですね、断食をしたり、またみんなで、夜中中祈ったりですね、いろんな習慣があるんですけれども、このイエス様の受難と復活を覚える時を持つと。そしてクリスマスの方は、イエス様がお生まれになる前のこの期間をですね、イエス様がお生まれになるその日を待ち望んでいこう。この日をみんなで少しずつ近づいたぞ、もうすぐだぞというようなことをですね、要するにこの機運を盛り上げていこうみたいなことで、アドベントという時を過ごすわけです。教会ではご覧のようにですね、このアドベントクランツというですね、ろうそくを立てまして、今年はちょっと 大きめのろうそくがついてますね。これは多分ずっと使い続けるタイプでしょうね。ですね。で、今日は2本目がついてるわけです。知ってましたか皆さん。なんであんなが立っとるんかなと思った方もあるんじゃないかと思いますが、来週はつまり3本目が立ってですね、クリスマスには4本すべて火が灯るということになっているわけなんですね。で、このしかしクリスマスに向かって、こういうその期間を持つというのはですね、まんざら聖書と関係ない話ではないんですね。というのは、神様はこの一人子イエス・キリストをこの地上にお送りになる、そのことをですね、突然なさったわけじゃないですね。もう前々からいろいろとこの準備をなさって、そして、時が満ちてクリスマスはやってくるわけです。そのためにアブラハムという人をお選びになり、イスラエルという民族をお作りになり、また律法を与え、王を備え、また預言を送ってですね、預言者を送って預言の言葉を与えられて、さまざまにこの準備をして、そして神の一人子がお生まれになったんですね。つまり神の業というのは突然起こるわけじゃないんだと。何か約束があり、計画があって、そして起こるんだ。その間のですね、時間というのがとても大切なんだと。その間我々はどうしているかというと、当然、待ってるわけですよね。約束は与えられましたけれども、いつそれが起こるんでしょうか、どういうふうに起こるんでしょうか、どこでどんなことがあるんでしょうかということを、この待ってなきゃいけないわけですけれども、神様はこの待つということをですね、私たち人間にやはりとても大切なこととして教えようとなさっているわけです。そうでなければ、もういきなり神の一人子アダムとエヴァが失敗をしてですね、神様を裏切った翌日にイエス様がエデンの園においでになってですね、十字架にかかって復活して終わりですから、そういうことはないわけです。もう長い長い時間がかかってる。でそれはですね、やはりこの待つということにおいて人間に学ばせたいと思われておられることがあるからなんですね。 今日はそういう意味でこのアドベントにはぴったりの待ち望むということについてお話をしたいと思いますが、最初にですね、先ほども読んでいただきましたけれども、このイザヤ書の御言葉をもう一度読ませていただきます。一人の緑子が私たちのために生まれた、一人の男の子が私たちに与えられた、権威が彼の肩にある、その名は驚くべき指導者、力ある神、永遠の父、平和の君と唱えられる。これはですね、イエス様がお生まれになるもう600年も700年も前に与えられた約束なんですね。で、このイザヤという預言者が、活動しておりました頃、イスラエルの国は、まだ平和な時期だったんです。でもこの後で、彼らは自らの犯した失敗によってですね、国を滅ぼされて、バビロン捕囚というですね、遠い遠い国に奴隷として連れて行かれて、そして、ようやく自分の国に帰ってくるわけですけれども、もう国を再建するのに苦労いたしまして、その後はギリシャが攻めてくる、ローマが攻めてくる、支配するというのはですね、大変この苦しい期間を過ごしたわけですね。その間彼らはこのイザヤの予言をですね、イザヤを通して与えられた神様の約束を非常に大切な大切な約束として握りしめておりました。きっと神様はここに約束されてくださった通り、一人の男の子が生まれる、これはかつてのダビデ王ですね、連想させる約束ですね。驚くべき指導者が来ると。そして、彼は力ある神、永遠の父、平和な君と唱えられると、もうその、全ての人々がですね、彼を王として認め、そして彼によって、やがてこの国が独立して、かつてダビデ・ソロモンのような時代のようなですね、立派な国に戻ることができる、そういう約束をずっと信じていたんです。で、この約束はもちろんイエス・キリストによって成就するわけですけれども、ユダヤ人の思っていた形ではありませんが、もちろんそこに成就をいたします。そしてイエス様を通して、イエス様はまさにですね、驚くべき指導者として、今ユダヤ人の期待したとは違う形ですけれども、世界中の彼を信じる人たちにとっては、まさに力ある神、永遠の父、平和の君となられたわけですね。でも、その言葉の約束から実際までに、長い長い時間かかってる。今から700年前というとですね、日本だと鎌倉時代ですよ。1300年。鎌倉時代ですか？違いますか？違いますか？それぐらいですかね、歴史に詳しい方は。室町まで行ってないですよね。いずれにしても大昔です何時代かさえわからないぐらいの昔の約束をですね、ずっとこの信じていたわけですよ、我々ついこの間言った政治家の約束も忘れてますから、期待してないということもあるんですけどね、麻生さんが選挙前に何人言ったかすら覚えてません。あれだけ適当な人もいないなということがよく分かってきてるわけですけれども、でも神様の約束はある時に与えられ、そしてそれをずっとこの持ち続けて、そしてそれが成就すると。でもこれはこのメシア予言にだけに限らない、常にですね、この旧約聖書を見てまいりますと、神様のルールとしてあるわけなんですね。神はその待つということを通してですね、私たちにいろんなことをやはり教えようとしておられると。今日はその待つことを通して教えられること、あるいは待つための心構えということで、お話をしたいと思うんですけれども、待ち望むという言葉と待つという言葉とね、同じような意味なんですけれども、待ち望むための、三箇条というかね、いうことですが、まず忍耐して待つと。当たり前のことなんですけどね、待つということにとって最もつらいのは何かというと、待つということです。当たり前のことなんですけど、そのことが起こるということが分かっていてもですね、 待つのは嫌なんですね。で特に現代人にとって私も申し上げておりますけど、待つのはね、辛いです。苦手ですね。一番待てないのはエレベーター。エレベーターの扉をすぐに閉めたくなるでしょう。違います？閉まるでしょ、必ずあれ。なんで押すんですか。ねえ、な2秒も3秒も待たんでいいのにですね、どうしてもすぐにパッとこう。ねえ。で、ボタンのそばに立ってる人が閉めるボタンを押さないと目で威嚇しますね。ね、なんでこの人押さんのんねみたいなね。はい、押しなさいやみたいなですね。閉まらんじゃないみたいな。みんなでじろって見てますから。僕視線を感じたことがあるんですよ。押さないでこうやって立ってるとですね、なんかみんなが見てるんですよ、こっちにね。閉まるでしょ、ほっとけばっていう感じなんですけども、待てない。スーパーのレジとかでもね、私も時々買い物に行くとですね、どのレジが一番早く通過できるかね、田中さんね、重要なことですよこれね、電気のついているところでですね、どこが一番こう、もちろんこう列が長いとかダメですね、短くてもこう山盛りのところだね、で見事に厳選していったところがですね、すっごい遅いことがあるんですよ、ね、でレジのとこまでようやくたどり着いて見てみると、ここに研修生とか書いてある、ね、とんでもないですよあれはね。たかだか2分か3分ぐらいのことなんですけどね、待てませんねあれはね、もう病気です。これは現代人の病気、待てない病、忍耐力なんて言葉ですね、ほとんど死語ですね。でもですね、聖書の中には忍耐しなさいっていう言葉がね、もう何十回も出てくるんですよ。耐えるというのはですね、これは御霊の実なんですね。つまり神様が私たちの人間のこの品性の中に持っていてほしいと思っておられることなんです。そしてしかもそれは最もおそらく難しいことなんです。霊的な品性なんですね、忍耐力というのは。それぐらいこの忍耐するというのは、難しいことというかね、大変なことなんですけれども、しかしこの待つということのにとってですね、一番大きな敵は何かというと不安なんですよね。それが起こるということが分かっていればまだいいですけど、起こらないかもしれないと思うとですね、当然これは不安になってきます、まあ、つまり待つということは不安との戦いなわけですよね。果たしてうまくいくだろうか、どうだろうか、そうなるかならないかということですね、常に大きな不安を私たちは持っているわけです。でもこの不安を乗り越えるために必要なのはですね、信頼なんですね。信頼なんです。特に私たちは神様を信じて、そして神様が約束を成し遂げてくださるという気持ちで待ち続けているときに、最も重要なのは信頼なんです。神を信頼していく、ヘンリー・ナウエンというですね、このカトリックの有名な司祭、いろいろ本を書かれた方ですけれども、この人がですね、ご自分の晩年の日記の中で、信頼と忍耐ということについて大変面白いお話を書いておられます。サーカスの空中ブランコってありますね。やったことはないと思いますけど、見たことはあると思いますが、あの空中ブランコはですね、あの飛ぶ人と捕まえる人と、この2種類あるんだそうです、役割が。飛ぶ人はもう飛ぶだけ、捕まえる人は捕まえるだけなんですって。でこの飛ぶ人と捕まえる人の間にはですね、ルールがあるんだそうです。 これは絶対に破っちゃいけないルールがある。それは何かというとですね、こう飛ぶ人はこうブランコをこうやってですね、いろいろくるくる回ったりして、そして捕まえる人に捕まとこう捕まるわけですけれども、その時にですね、捕まえるのは捕まえる役の人が捕まえる、飛ぶ人は絶対に掴んじゃいけないそうです。怖いですよ、ね、こんなになってぐるぐる回って空中浮いてるわけですよ。もし捕まえてもらわなかったらどうなりますか。落ちるわけですよね。だけど、だ人間は本能的にやっぱり捕まえようとするんですって。でもそれをやると捕まえる側の人が失敗するから、飛ぶ人は絶対に捕まえないんだそうです。今度木下大サーカス来たら、見に行ってください、ね、絶対にね。だからこう多分同じ手の形をしてそのまま待ってるんですって。ギュッと捕まえに行っちゃいけない、失敗しちゃう。ヘンリー・ナウエンはこの話で何を言うかとしているかというとですね、飛んでる人にとっては捕まえてもらう間っていうのはほんの短い時間だけれども、もう永遠に感じるぐらい長いそうです。ほんのにそれはもう1秒か1秒以下かもしれない。でもやっぱり人間は本能的に落ちたくないですから、何かをこう掴もうとする。でも捕まえちゃいけない、捕まえてくれる人を信頼して待たなきゃいけない。つまりここに待つということと信頼するということの関係があるんだということなんですね。それは私たちは神を待ち望んでいる、神を信頼して待ち望むんであれば、ここでですね、いわゆる悪あがきをしちゃいけないということです。自分で考えてあれこれやって失敗をするんだと、かえってね、生病法は大けがのもとではありませんけれども、神様は必ず捕まえてくださるのに、いつ捕まえてくれるんだろうとですね、このもがいて失敗をすると。聖書の中にそういう人いっぱい出てきますよ。そもそもアブラハムがそうですから、サラとの間に約束の子供が与えられている、約束が子供与えられて約束されているにもかかわらず、あの女奴隷ハガルとの間に子供を設けてしまった。イシュマエルが生まれた。このことでアブラハム一家は大混乱でした。モーセだってそうです。かつては自分の力でイスラエルを解放しようとした。そういう話がたくさんあるんです。あのイエス様の時代ですね、このメシアの約束というものがあるにもかかわらず、待ちきれないで自力でローマから自分たちの国を解放しようとした人たちがいたんですね。いわゆる過激派ですけれども、熱心党という人たちね、聖書に出てきます、熱心党。これ過激派です。ゲリラ活動やってたんです。今も昔も変わらないんです、あの辺の人たちはね、この自力でローマから解放しよう、独立しようという。でも結局彼らは失敗をしてですね、最後はヘロデの作りました丘の上の宮殿でですね、自決をするんですね。そんな中で一人だけこの熱心党であったにもかかわらず、イエス様の弟子になった人がいます。シモンという人、彼はおそらくこの自力で何とかしようという過激派、ね、熱心党の考え方に疑いを持ったんでしょうね。そしてイエス様のところに行ったんですよ。彼のことはあまり聖書に書いてないんですけれども、その後もずっとキリストの弟子で、蘇った後も弟子であり続けた人ですね。神様を信頼して待つという、この待ち続ける忍耐力というものがですね、私たちにはまず必要なわけであります。2番目には期待してますということです。期待して待つ、諦めているのとは違いますからね。待ってるというのと諦めているのとは違うんですよね。まあどうせダメだろうみたいなね、 この10対0で負けてる試合みたいなんですね、もうどうせダメだろうみたいな、ああいうのとはちょっと違う。あの英語で妊婦さんのことを Expecting Mother って言うんですね、期待するお母さんみたいな言い方で、まあ、この言い方好きですけどね、もうすぐ赤ちゃんが生まれようとしているんですね、やがてそのことが起ころうとしているとい もうその期待感ですよね。まさにこのアドベントっていうのはこの期待して待つ期間なわけですけれども、何かがこの起ころうとするかもしれないというこの期待感というものが実は私たちが待ってる間にですね、徐々にやはりこう萎えていくわけですね。ダメかもしれない、もうそして諦めてしまう。でも神を待つというのはですね、この期待を常に持ち続けるということなんです。それ実は期待を持っていなければせっかく神様がその御業をなさろうとするときにそれを見失う、チャンスを逸してしまうことだってあるんですね。グレイ・プレストンというですね、これはあの牧師さんですけれども、彼が葛藤から生まれる品性というですね、日本語に訳されてない本ですけれども、の中で、この人はですね、この牧師として本当に苦労した人で、苦労してない牧師もいないんですけれども、もういろいろ教会の中でもう揉め事があり続けてですね、その中でいろんなことを勉強したことを本にしている人なんです。牧師たちにとってはよく読まれている本なんですけれども、彼はこの本の中で面白い例を書いています。期待して待つことの大切さを描いている話なんですけれども、これはですね、モールス信号が通信の主流だった時代の話です。モールス信号、皆さん知ってますかね、モールス信号ね、この筒ってやつね、筒トントントンっていうですね、モールス信号ってですね、100年ぐらい前ですかね、もっと前でしょうかね、ある青年がこのモールス信号の技術者だったんですけれども、職を求めて、おりました。新聞にたまたまですね、モールス信号の会社の求人が出てたんですね。で、彼はこの会社に、面接を受けに行ったわけです。で、この大きなモールス信号の、今で言えば NTT みたいなんですね、会社に行きまして、そこで、待合室みたいなところにこう通されてですね、そうすると彼と同じような人が7人ぐらい待ってた。で、彼はでこの部屋には部屋の壁にですね、これ張り紙がしてあって、どうぞこの部屋に入られた方はこの申請書類に必要事項を書き込んで、名前が呼ばれるまで待っていてくださいと書いてあったそうです、壁にですね。でこう待ってた人は、こう来た人はですね、みんな同じように申請書にこう名前を書いて、そしてこの待ってたと。でこれモールス信号の会社ですから、このモールス信号というのはですね、僕も見たことはないんですけれども、この受ける機械があるんですね。テレグラフという受ける機械があって、これがですね、このモールス信号を受けてこのカタカタとこう音を立てているわけです。でこれはテープみたいのにですね、この穴を開けて、でそれがこのモールス信号の記録として残るわけですね。それを見て、文字を読み取るわけですけれども、モールス信号の会社ですから、この待合室のそばにもですね、テレグラフがあってカタカタと音を立てている。で待ってた人たちは同じように書類にサインをしてですね、書いて、でこう待ってたんですね。で待ってても待っててもなかなか何も言ってこない。ところがですね、ある一人の若者が突然立ち上がって奥の部屋に入ってった。なんだあいつはと、ね、待ってろと書いてあるのに一人だけ立ち上がって行きやがって、ね、文句言う人もいれば、 あいつはだからこの待てなかったから失敗だと、これはきっと待つテストなんだ、あいつは絶対落ちるぞと、ね、この待ってた連中でですね、この話をしていたわけですね。でまた数分経ちまして、そうするとその奥の 部屋の扉が開いてですね、この入っていった彼と人事担当者らしき人が一緒に出てきて、でこの担当者の人がですね、皆さん今日はおいでくださってありがとうございました、今回の採用はこの人に決まりました、言ったんです。待ってた人はですね、と、不公平じゃないかと、我々はここに待ってると書いてあるからここで待ってたのに、こいつ一人だけ抜け駆けしてそこ入ってったと、そんなのおかしいじゃないですか、それなら俺たちだって入っていってよかったのに、ね、いやいやいや、人事担当者ですね、いやもちろんそれは不公平じゃないんですよと、皆さんお気づきじゃなかったようですけれども、ここにテレグラフがありますねと、私隣の部屋でずっとモール信号を打ってたんです、この新メッセージを理解できたら今すぐに奥の部屋に来てください、この仕事はあなたのものですというモール信号をずっと打ってたんです、カチカチカチカチ打ってた、テレグラフが音を立ててたでしょう、この人はこのテレグラフの音を聞いて入ってきた、だから採用だと、あんたたちはそれ分からなかった、ね、そういう人はモール信号の会社にはふさわしくありませんって言ってですね、採用されなかったという話が書いてあるんですね。なかなか面白い話ですけれども、まあこれはそのプレストン牧師がこの話で何を言いたいかというと、やはり期待して待ってなきゃダメだと、ね、モール信号の会社に受けに来ているのに、モールス信号がね、テレグラフがカタカタ鳴っている音を聞き逃すようじゃダメですよと、ね、もしかすると日本の企業でもそういう面接をやってるのかもしれないですが、まあ、そんな洒落たことはやらないでしょうけどね。でも彼は一人だけ自分がここで今からしようとする仕事に対する期待があり準備があったんだ、ね、だから採用されたんだ。神様は私たちにもしかするといろんな信号を出しておられるかもしれない、でも期待して待っていなかったらその信号を聞き逃すか見逃すかしてしまいますよと、どうせダメだろう、ね、あと何年も何十年もかかるんかもしれないから、まあ、もうどっちでもいいわみたいに思っていると、せっかく神様があなたに出しておられる信号を聞き逃すかもしれません、だから期待して待ってなきゃいけませんよ、ね、イエス様の例え話にもありますね、期待して油を準備していたあの花嫁たちは婚礼の席に行けたけれど、どうせ来ないだろうと思って準備していなかった人はそこに入れなかったって話ありますよね、常に期待していなければならない、何が起こるかわからないということを期待して待ち望んでいない、そして最後にこの信じて待ち望む、まあ、これ信じてという、まあ、私どういう言葉がいいかなと思ったんですけど、まあ、これ忠実に待ち望むという、まあ、忠実に待ち望むというのは言葉としてあまり正確良くないので信じて待ち望むというふうにしたんですが、まあ、これはそれに、まあ、忠実であり続けるという意味なんです、この私が言おうとしているのはですね、これはイエス様の例え話の中にですね、よく出てくることですね、あのタラントの例えとかムナの例えとかありますけれども、主人が旅に出ていくときにそれぞれに、財産を富をね渡して、そして、旅に出かけていくと、たくさんもらった人も少なくもらった人もいる、あるいは同じだけもらうという話もありますけれども、いずれにしてもこの与えられたものを一生懸命これに忠実に商売した人は主人が帰ってきたときに褒められた。ところがある者は、どうせこんなことやってうまくいかないと失敗するかもしれないから、ね、そしたら帰って怒られるんじゃないかとか、ね、ある者はこんなことやってもしょうがないからって土の中にうずめておいたって話ありますね。待つということは今与えられていることを忠実に実行し続けていくことなんだ。それが果たしてどういう結果になるかということは、これはまさに神様だけ知っておられる。 こうやればこうなるというわけじゃないんですね。神の計画というのは、神のルールとそういうわけじゃないんです。今私たちに与えられていることをやり続けた、その結果が神様の称賛に結びつく。でもそこに何が起こるかということは私たちには分からないんです。忠実に待ち続けるということが大切だと。一つの例としてこのヘブル書の11章の6節と7節を挙げておりますけれども、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神が存在しておられること、また神はご自分を求める者たちに報いてくださる方であることを信じていなければならないからです。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けた時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づくものを基づく義を受け継ぐものとなりました。まあ、ノアはですね、まさにこの信じて忠実に待ち続けた素晴らしい例ですね。山の上に箱舟を作るなんてことが将来自分と自分の家族を救えると彼は本当に思ったのか、もうどう考えても起こらないわけですよね。でも神様のに言われたことだからということで、彼は忠実にその御言約束を実行した、その命令を実行し続けた。そしてその結果として彼はその家族を守ることができた。信じて待つということは何もしないことではないんですね。これもやはり間違えちゃいけないことですね。待つということは何もしないわけじゃないんです。でもちろん最初に言ったこととちょっと矛盾しているようですが、ジタバタしてしまうということはまずいことですけれども、でも与えられている信仰生活を、与えられている賜物を神様のために生かして、イエス・キリストの弟子として生き続けていく、そのことが自分の願っていることとどう結びつくかということは我々には分からないんです。でも神様は私たちが忠実であるということを評価してくださる。時満ちて神の業が起こる、それがこのアドベントの時に私たちが学ぶべきことなんです。神の御子、ね、先ほど最初に読みましたあのイザヤの約束が与えられて700年以上、長い長い間、でもあの御言葉を守り信じ続けた人がイエス・キリストによって救われた。でも全てじゃないです、ね、それを見逃した人たちもたくさんいたんです。全てのユダヤ人がイエス・キリストをメシアとして受け入れたわけではないんです。でも一部の人たちはこれを信じ受け入れることができた。神様は私たちがこの待つとことを通して忍耐を学ぶことを願っていらっしゃいます。特に現代人、私たち、待てない病ですから、ね、よくよく言い聞かせてですね、待ち続けていく、忍耐強く待ち続けていきましょう。また期待して待つということね。神様は必ず皆さんの祈りに応えてくださいます。必ず皆さんに神の栄光を表してくださいますから、期待して待ち続けましょう。そして忠実に待ち続けましょう。諦めないで、ね、忠実であり続けることが神の技を私たちは見るその秘訣であります。お祈りしましょう。天のお父様、どうぞ皆を賛美いたします。主の年2008年12月の最初の礼拝、またアドベントの第2週の礼拝をこうして持つことができましてありがとうございます。私たちはすでに神の一人子の来臨、そしてその死と復活を歴史の上で目撃をいたしました。しかし イエス様は再び来られると約束されました。その約束を私たちは今待つ立場にあります。それがいつどのような時なのか知りません。でも私たちは決して忍耐を捨てません。期待してあなたの技を待ち続けます。そしてあなたを信じて忠実であり続けます。神様、どうぞ私たちのこのあなたを待ち望む思い、どうか強めてください。祈り続けております。待ち焦がれております。いや、もうその時が来ようとしているかもしれません。本当にお一人お一人の信仰に生活において、あなたがこの大切な大切な教えを受け取り実行していくことができますようにお守りください。イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。